ナチュラリストポッドキャスト、
週末の退屈を好奇心に変えろ、10時の特集、木
田晃平の親子教育相談所。
毎月第3土曜日にお送りしております親子教育相談所でございまして、いろんな相談に答えてもらうのが呉と福山にあります通信制普通科東林館高等学校の木田晃平理事長です。木田晃平理事長、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありが
とうございます。
夏休みの話題してたんですけども、
はいはいはいはい、
通信制の高校だったらどうなんですか、夏休みっていうのは。
まあ、我々の学校の例で言うとですね、うん、やっぱりあの休みの日にですね、やっぱ何をしていいかわからないとかですね、うん、結構塞ぎ込んじゃったりとか、あと長期間やっぱり顔が見えないないと、うん、やっぱり我々もやっぱりね、ちゃんときちんとサポートしたい不安なので、うんうん、まあ、こうギリギリまで、まあ、当然お盆の間は学校閉めてますが、うん、まあ、ギリギリまでこう登校できるようにですね、学校を開放して、
あ、そうなん
ですか、はいはい、
じゃあ自習とかしようと思ったら、そうです、そうです、学校に行ける、
学校に来れますし、またはあの先生と例えば話をしたかったら先生に来て、
うん、あ、夏休みっていうのはあるんですか。
一応あります。だからあの自由登校にしてます、
夏の間は。なるほど、なるほどね、
はい、先生は夏休みないんですよね。
先生は、まあ、の交代で休むように。
うんね、
まあ、そういう緩いのいいですね。
ありがとうございます。
なんかね、ええ、
ずっとね、1ヶ月間以上がね、子供たちの顔を見ないっていうの、生徒の顔を見ないっていうのは、うん、やっぱり我々としてもね、やっぱ不安ですし、やっぱきちんとサポートしていきたいっていうのがあるので、
変わりがちですもんね。
そうです、そうです。
急にね、はい、金髪に戻ってきた。やっぱり。
そうですね。
いやいや、ね、パーマをかけたのは夏休みでした。間違いなく、間違いなく。
なるほど。
やっぱちょっとね、そういうのしろよ。
ちょっとね、なんかこう違う友達。
ダンディでしょうね、さぞね。
その頃ダンディかはわかんないですけど。
年頃でしたよ、
そう。ねえ、やっぱり友達が変わったりとかね、一緒に
来る、そうですね、
あと夜遊び覚えるのも夏休みですよね。
なるほど、はい、あの教育者の立場としてはあまり大声では言いませんけどね。
夜遅くまで友達と遊ぶのを覚えるのは大概こ
う、そうですね、ね、はい、皆さんほどほどにしてください。
さあ、今月のテーマはこちらです。
はい、今日はスタジオにですね、東林館高等学校の卒業生の方にお越しいただきました。
はい、
はい、おはようございます。
おはようございます。
はい、小原直樹さん。
はい。
はい、27歳。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日はその小原さんに、うん、まあ、通信制の高校を選んだ理由とか、うん、東林館高等学校でのこう高校生活について、うん、はい、いろいろと教えていただきます。
はい、と思います。27歳独身です。
そうそう、そんなにいい人がいたら紹介してください。
よろしくお願いします。
じゃあ、あの、木田さんにはちょっと黙っといてもらってですね、はい、本音を小原さんにいろいろ喋ってもらおうと思うんですけど、はい、まあ、そもそも、まず通信制の高校を選んだきっかけ、うん、いきさつってのは。
いきさつはもともと中高の一貫制の高校に、中高に通っとったんですけど、うん、で、まあ中学校の時からちょっと行きづらくなってきて、
うん、
で、まあ高校で、その時の先生はすごいうまくサポートしてくださったんですけど、うん、ちょっとその時の僕にはちょっと負担が大きかったというか、うん、まあ合わなかったっていうので、うんうん、まあでも卒業せんとでもいけんので、うん、ちょっと通信制っていうのも見てみようかなっていうので通信制を選びました。
中高一貫っていうと割とエリートじゃないですか。
いや、そんな。
いやいや、私の中では中高一貫っていうのは、ね、
でも その前にはやっぱり小学校の時にちょっとでも小学校もあんまり合わんこともあって、うん、やっぱり受験して別の地域の学校じゃなくて、別の学校に行きたいっていうのもちょっとあったんですよ。
合わんことっていうのをこう言える範囲で聞いてもいいですか？どういうところが。
友達関係とかで、別にいじめられたとかではないんですけど、例えばちょっと行き詰まってしんどくなったりしたら、一回ちょっと休んでしまったら、変、まあ、休み癖って言ったら変ですけど、ちょっと行き、まあ、通うことがしんどくなってきたいうのが。
わかるわかる。小学校の時ね、3日休むと4日目がもうね、ね、
まあ、そんなまあ、そうですね。
あれ、理由はなんかわかんないですけどね。
そうですね。
勉強ついていけないとか、そういうことじゃなくってね。あれ、何なんですかね。
やっぱりこう、人間ってやっぱりそこの環境にいるっていうのはすごい安心するんでしょうね。一回休むっていう環境を味わった時に、あの体験した時に、やっぱそこに留まる、いるっていうことをすごく安心と思ってしまって、まあ、なかなかこう次の一歩が、踏み出しにくい。
じゃあ結局中高一貫行ってて、
はい、
高校で行きづらくなって、はい、不登校。
そうですね、不登校
になって、はい、そのまま、あれですよね、卒業、そこはしてないわけですね、
中高一貫ですか。してないですね。
もう本当これじゃ言える範囲で聞いて、あの答えてもらっていいんですけど、はいはい、例えば親の反応とか、その時のですね、今振り返ってみて思うように、
はいはいはいはい、
どうだったですか、お父さんお母さんと。
まあ最初は正直、もうすごいショックを受けてましたね、親も。まあ、で、 母親なんかは結局なんか勉強とかをしてくれて、まあ、心理学とか、うん、そういうどうサポートしたらいいかっていうのを勉強してくれて、母親すごい本当に僕の今思えば僕のためにすごい頑張ってくれて、
それはその時分かってたの、お母さん勉強してるって。
いや、僕分からなか
った。あ、
今になって、で結局そのトリンカンに移ったトリンカンっていうのも母親が探してくれたんですよ。こういうとこが今あったんじゃないかいうので。そうなんです。
よかったね、
本当に。よかったよ、もう本当に。
普通ね、そういう時はなんか首根っこ捕まえてね、学校の近くまでね、っていうのよくあるじゃないですか。
そうです
ね。そのお母さん理解があ
った。そうです。お母さんお父さんのやっぱりサポートって一番大きいですよね、やっぱり。
そこにまた素直に乗れましたか、お母さんがこう言ってくれたことに。
いや、最初はもう中学校の時とかはもう反抗というか、いや、そうは言ってもいう感じで、で、中学校は行ったり行かんかったりっていうのがずっと続いとったんですけど、そうです、そうです。
行かない時って家でどうしてたの？
もう遊んでる。遊んでもゲームしたりとか、もう、まあ、やること、外にも実際出れないので、外で友達に会うのも嫌なので、やっぱり家の中のがほとんどメインになるので、やることなくなって。
でもそういう自分にちょっと焦りも
ある。焦りはもうありますあります。今後どうなるんだろうみたいな、どうなるんだろうっていうのはありましたよね。
で、お母さんが東林館見てみんとかって言われて、でもまあちょっと反発する気持ちもちょっとあって。
ただ、その時もいろんな定時制とか他の通信制も見に行ったんですけど、でもまあ東林館見に行ったら、とにかくやっぱり一番こう、受け入れてくれる感じとか、雰囲気がすごいあったかかったので、先生方の。あ、まあここなら頑張れるかなっていうので。
そう、最初にこのね、絵での一貫校の時の先生もすごくありがたかったんだけど、でもちょっとこう合わなかったっておっしゃったじゃないですか。その時の先生はどういうアプローチをされたんですか？
先生があったは、まあその家に来てくださって、で、まあ連れて行こうっていう感じもなかったんですよ。本当にその先生方も受け入れて感じ、受容してくれる感じで、すごく今でもお付き合いある先生もおるんですけど、ただもう学校っていう場に行くのがもう怖いので、いくら先生が受け入れてくれても、
その場
に行くのがもう辛かったので、そう
な
んで、まあやっぱり変化がいったんかなと、今思えば、思います、
ね。北さん、その学校の場っていうのは、はい、どういうふうに捉え方をすればいいんですかね。
やっぱり、私は教育の一番の目的は、やっぱり子供たちが大人になった時に、社会の中で幸せになることが一番だと思うんですよ。いろんな意味で豊かな人生を送れるようになるっていうのが、やっぱり教育の一番の目的だと私は思ってるんですね。だからこそ、やっぱりその子供たち一人一人が会う環境だったり、頑張れる環境で、やっぱり学校生活を送らせてあげるっていうのも、すごく大切なこと、大事なことなんじゃないかなっていうのは、すごい私は感じてますね。
だから、ね、無理して、
はい、
その場に合わそうっていうのが今までのなんかこう、
そうですね、
常識というか感覚だったけど、はいはいはい、それはちょっともう考え直しても、ね、
前回のいじめの時も言ったんですけど、やっぱりあの命を削ってまでね、すり減らしてまで、ものすごく大きなストレスを抱えてまで、学校っていうのは行く場所ではないので、それぞれのその時、確かに思春期の間って私はすごく大事だと思うんですけど、でもそれって社会に出るための一通過点だと思うんですね。だからこそ本人たちがやっぱり大人になった時を見越して、今その場を過ごしていけるような、そういう環境でね、過ごしてあげるっていうのも、過ごさせてあげるっていうのもすごく大事なんじゃないかなというのは思います。
まあ、ねえ、でもやっぱりね、ちょっとまた新しく学校変わっていく時もちょっとやっぱ怖い気持ちとかはあったんですか？
ああ、もうもちろんもちろん、もう学校っていう名前自体で、まあいくら変わっても学校は学校じゃろうなっていうイメージもあったんで、それはもうすごい抵抗は、まあありましたね、ありました。
どうでした？通信制のその東林館行ってみて。
通信制、そうですね、通信制っていう名前自体であんまりもう通うっていうイメージも正直あんまりないですし、そんなに友達を作っていくっていうイメージもなかったんですけど、実際蓋を開けてみたら、僕なんか最終的にはもう本当毎日くらい学校行ってたんですよ。
通り以外に
毎日毎日行ってました。もう皆勤賞ぐらい、
そう
行ってました。そうが見つけたん
だ。場があったってことかな。
そうですね、場が本当に僕にあっとったんかなと思うんですけど、もう先生方が本当にうまいこと、空間作りしてくださるし、友達もすぐコミュニケーション取れるような感じで作ってくれて、最初は通信制なんで友達とかできんだろうなっていう。
いや、今質問すると思ったんですけど、一番心配するのはそこじゃないですか、
そうですよね、
親の立場で、通信制だったら、 友達もしかしたらできないんじゃないとか、はいはい、
そうですね、
うん、そういうことはない
僕はなかったですね。その、うん、そうプラスやっぱ同じような悩みをちょっと抱えた友達っていうので、うん、その
逆に
話しやすいっていうのもあるし、うん、まあそうですね、いろんな本当にいろんな友達いろんな子がいるので自分に合う子もすぐ見つかるし、でそう先生方が本当の場作りがうまいので、うん、全然そこは溶け込めました、ね、
それどうですか木田さん、はい、先生の場作りってどういうことですか、
は
い、
基本的にですね、まあこれは我々すごくこれ話し合うとすごく長いんですけど、はいはい、一人一人にとにかく合わせるんですね。で必ずやっぱりそれぞれ先ほど小原君も言いましたけど、うん、やっぱ人間関係作っていくのはすごく不安な中でやっぱスタートしますよね、うん、でそこを勝手にねじゃあ仲良くせえとか、うん、じゃああれ例えば友達できるのです悩んだ時にいやもっと積極的に話せばいいだろうなんて手放したってそれは不安なまんまどうやって作ったらいいか、ね、スキルや技術もないまま放り出されてもそれは絶対難しいわけですよ。だからこそ空間の中できちんと教員が見守りながら人間関係をサポートしていく、で必要であれば介入もしていくっていうことをやりながらやっぱ人間関係を作っていく、ね、技術をやっぱりそこで身につけさせてあげる、まあ、いわゆる社会性を身につけて持ってもらってやっぱ社会に送り出すというのがすごく大事なことかなと思います、
まあ、あともう一個親の立場としたら例えばその学力はどうなのっていう心配もあるかと思うんですけども、はいはい、小原君の場合どうでした。
そうですね、当輪館って結構、まあ、レポート学習っていうのが一つメインと、うん、あと普通に授業もやってたんですよ、うん、で本当に自分のペースで、うん、まあ、レポート学習とか授業も自分のペースで入ったりしていけるので、うん、あとさっき理事長先生言った個別相談っていうのがすごく多く持ってくださるので、うん、その時に勉強で分からんとことかの進捗状況とか、うん、もう勉強以外のことももちろん支えてくれますし、うん、勉強で困ったいうことはあんまりまあ、自分のやる気ももちろんちょっとはあるかもしれないですけど、うん、あんまりそのイメージはない
です。ないですか、うん、
ない
ですね。進学希望だったんですか。
もともとはもう学校行きたくなかったのでそうもう就職早くしたいと思ったんですけど、うん、結局大学に4年生大学に進学して、
はい、あ、やっぱりじゃあ東林館で自分はなんか変わりつつあったというか変わったというか。
そうですね、やっぱり自分をしっかり見たらまだ逆に就職するにはもうワンクッションあった方がいいんじゃないかなっていうふうに思いがちょっと変わっていったんですよ。なのでこの逆にこのままですぐ社会人になっても怖いなっていうのも出てきたので、うん、でまあ学んでみたいこととかも見つかってきたので、うん、それで進学しましたね。はい、
すごい。ね、でもそれどんどん変わっていく自分っていうのは想像してました。
いやいや、もう全然、ま、世界が真っ暗だったので私は、
まあ、
将来真っ暗と思っとったので、うん、なので。今
笑顔爽やかな27歳ですよ。そう
ですよ、
うんうん、独身でございます
、ね、
やっぱり木田さん、はい、思うんですけど学校って私たちのイメージの中でも確立されたイメージがあって、
はい、あ、そうですね、
ね、昭和の頃から学校ってこういう問題みたいなのがあったけど、はいはい、今もうそういうのちょっとこう一回ガラガラポンして。
そうですね、今までは、うん、まあ、終身雇用制度すごくしっかりしていて、うん、まあ、企業の側も、うん、何だろうな、ある意味こう確立的な能力を持ってる、
なるほど、
ね、苦手なところをいかに引き伸ばして平均的な能力を持ってる人間っていうのをすごく重宝してたと思うんですけど、うん、今時代がどんどん変わってきて、もっともっとこう何だろうな、いいところをいかに引き伸ばして、ね、こう突出した人間でも、うん、やっぱりこう社会の中で活躍できる、うん、そういう人間が逆に企業側も欲しいっていう時代になってきたので、うん、要は我々のような通信制教育の中でも、うん、やっぱりこういいところをどんどんどんどん伸ばしていって、うん、でそれを社会に、還元していくというか、うん、貢献していくような人材をやっぱ送り出していくような、うん、まあ、そういう学校も非常にこう社会の中で認められてきたのかなというのは思いますね。
うん、そうですね。はい、小原君よかったね。
よかったです。
ねえ、やっぱり今ね、同じようにこう悩んでるその時の自分を見てるような感じのね、うん、後輩とかも接することとかもあるかもしれないですけど、そういう時はどういうふうに、なんて言うんだろう、声かけてあげたりされるんです？
う
ん、
そうですね、まあ本当に多分悩んでる時ってもう全く周りが見えないので、うん、選択肢がこれしかないみたいな感じで思ってしまうんですけど、うん、まあ今僕が思うのはもう。トリンカもそうです。自分のペースに合わせてくれる学校とか、うん、先生方みたいな存在っていうのはあるので、うん、まあ本当に選択肢はいっぱいあるんだよっていうのを、全然そうです
ね。そこですね。本当に特に若い頃は本当にこれしかないって思いがちじゃないですか。
選択肢あるね。
そうですね、自分に合う道っていうのが、僕はそれが今はあってるので、ね、うん、自分の合う道っていうのがあると思います。
つい先月いじめのことを取り上げてね、はいはい、でこの間ああいう、ねね、ことがあって、北さんの言われたその命をかけてまで、
すごいね、私はあれ見て悔しかったですね、歯が良かったというかね、
命をすり減らしたので行く学校はこの世に存在しないわけですからね。まあでもあれですよ、こうやってなんかね、自分に合った選択肢を見つけて選んでいく、なんかこう桐林館で思い出っていうのはありますか？なんか
思い出は、まあその学校行事とかでスキーに行ったりとか、
学校行事もあるんですか？
あります、あります、あのキャンプ実習とかですね、スキー合宿とか
文化祭とかもある。
文化祭はないんですけどね、ですね、あの県内外にいろんなところにサポート校があるんですけど、うん、あのそこからですね、一堂にあの選手が会しまして、理事長杯ペタンク大会とか、ね、
ペタンクやる
ペタンクやるナンバーワンを決める大会を各サポート校の選抜生徒たちがですね、熱い年に1回やってるんですけど、はい、いろんな行事やってますね、毎月。はい、
じゃあ、 あの小原君の夢を聞きましょうか。
はい、
27歳、
ね、27歳夢ですか？
結婚、
夢、結婚、まず直近では結婚ですね。
そう、ごめんごめん。おばちゃん余計なこと。
いやいやいやいや。まあでもそう、夢、そうですね。まあ自分にこんだけこう変化をもたらしてくれたのはやっぱり桐林館の僕の担任の先生なんですよ。もうここまで僕に影響を与えてくれた方はいないと思うので、
うん、どういう線、どんな先生、
どんな先生、ひょろっとした先生なんですけど、
どんな風にこう影響を与えてくれたの？
本当にもう今まで、まあ多分いろんな方が僕を受け入れてくれる体制を取ってくださってたと思うんですけど、うん、でも僕はそこへ出せなかった、自分も出せなかったんですけど、うん、その先生の受容する、受け入れてくれる感じっていうのは、うん、本当にあったかくて包み込んでくれる感じで、うん、その当時の僕の気持ちを全部出せたので、うん、そういう、まあそういう感じ、仕事は違いますけど、うん、将来はそういう感じの影響を僕みたいな与えれるような、
うん、
人になってみたいですね。これがね、もう本当申し訳ないです、分かりにくいところでね、例えばその金八先生とかのドラマだとね、そのなんていうんですかね、ある種こう俺についてこいじゃないけど、先生の言う通りしときなさいというか、青春熱血編というか、そういうわけじゃないのよね。
そう、まあそれがいい場合
もあるけども、小原君の場合はそうじゃなくて、
当時の僕には、うん、もう、あ、そう、分かるよっていう、分かるよっていうことと、あとは自分がこう思うってことに対して、あ、じゃあこうしてみようっていう道筋をちゃんと、うん、出してくださったりとかいうので、僕が多分やすい方向、向きやすい方向っていうのを常に常に、しかも細かく、本当に、うん、変なんですけど1時間おきくらいで僕の喋ったりくれたりは絶対するので、うん、絶対気にかけてくれてるっていうのが分かるので、
だからもう本当時間をかけてってことですよね。
まあそうです、そうです、やっぱりね、積み重ねて積み重ねて、
いや本当この間のね事件とかも一応まあこう交換日記のような形でこう先生との報告っていう形は取ってるじゃないですか。だけどすごくそこになんかすごく乖離したものがあって、それもちょっとまあ言われてましたが、うん、そういうのじゃないとやっぱり、
あの今ね、先ほどあの将来は人に貢献できるとかね、人の言いましたけど、でも実は彼エピソードがあって、あの2年前にですね、あの本校の入学を決めた保護者の方が、あの入学金を支払いにですね、あの郵便局に行ったわけですよ。でたまたまそこの郵便局に彼、今郵便局員として頑張ってるんですけど、
普段ね、
小原君は、で普段あの窓口じゃないのに、たまたまその時窓口、偶然いたんですよ。で、すいません、この学校に入学金支払いたいんですけどって言った保護者の方にですね、あ、桐林館高校ご入学なんですかと、実は僕卒業生なんですと、この学校すごくいい学校なので、あの選ばれて正解ですみたいなことを、
あら、
言ってください、安心して通ってくださいみたいなことを言ってくれて、そしたら保護者の方が感激して校長宛てに、いや、あの卒業生見たら安心しましたって電話をくださって、
そうなりますよ。
で、私そのエピソードで一番嬉しかったのは、もちろんそれで桐林館のことを言ってくれた、そのことももちろん嬉しかったんですけど、それ以上にですね、それを言えるってことは、やっぱり不登校だった過去を整理して乗り越えて今充実してるからこそ言えるわけですよ。
そうです
ね。それが、そのことがすごく私そのエピソードで嬉しくって、あ、今小原くん頑張ってるんだなって、今充実してるんだなっていうのがですね、すごく分かってですね、本当に嬉しかったですね。
なんかまたね、教師という仕事の醍醐味でもあるんですね。
もう教育者妙に尽きるというかですね。まああとは奥さんだけですね。
かなり心配されてますけど、
まあそこはおせっかいじゃなくてもいいんじゃないですか。 じゃないですかね。
はい、そうですね。
まあでもちょっとこう木田さんと出会ってから思うんですけど、不登校っていう単語ももう変えてもいいかもね、そろそろ。
なんかちょっと負のイメージがどうしてもね、ふうってつくし、
ね、まあそういうことちょっと思いますけど、まあじゃあ、 小原くんの彼女になってもいいという方も
いらっしゃったらぜひ。
ファックス出る、嘘出てる。トリンカ高校はまあ今ね、はい、夏休みですけども、はい、もちろんその楽器途中からでも受け入れてもらうことができますので
、随時ぜひご相談ください、はい、いつでも、
ぜひトリンカのホームページ見ていただきたいと思います、はい、今日わざわざお越しいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。